大地区の兄弟姉妹の皆様、こんにちは。緊急事態宣言が解かれたエリアとなお継続しているエリアがあって、いろいろストレスも溜まっている状態かもしれませんが、明日の幸せのために今は少し我慢してできることに取り組んでいきたいと思います。今日は人類の涙を拭う平和の母、自助団感想文コンクール地区大会の入選発表をさせていただきます。地区には大地区全体で600名以上の方から感想文を送られてまいりました。この5月の連休はですね、私たちももう感想文三昧といいましょうか、多くの感想文を読まさせていただきました。それぞれの感想が本当に天の前に、また誠の豪さの前に心情を注ぐ感動的な内容が多かったと改めて感じております。また言葉の向こうにあるこう風景もいろいろ見ることができて、審査委員長としてですね、地区大会の審査委員長として素晴らしい企画を与えられたことに心から感謝しております。このコンクールですが、表彰部門が5つの部門に分かれております。中学生部門、高校生部門、大学生部門、社会人部門、そして VIP 部門の5つの部門です。そして各部門ごとに最優秀賞が1名、優秀賞が2名ですね、それから佳作入選が5名ということで入選がなされました。それぞれ天の父母様と誠の王様に対する素晴らしい新条件において、一枚一枚感動的な内容がありました。ただコンクールとなるとですね、より多くの方々にまた共鳴を与えなきゃいけないということもあって、審査基準を設けて取り組みました。この審査基準は創造性、それから説得力、それから理解度、そして表現力と、この全体のバランスを見つめつつ、より多くの方に伝わりうる感想文をですね、選ばさせていただきました。ここはもう少し突っ込んでほしかったなとかですね、あるいはこの言葉の向こうの風景をもう少し見てみたいとか、いろいろありましたが、10名の審査員が全力で審査させていただきました。それでは早速入選結果を発表させていただきます。まず中学生部門、最優秀賞岡安春樹君、それから千葉中央家庭協会ですね、それから優秀賞山本孝人君、武蔵野家庭協会、阿部ゆかりさん、厚生家庭協会、それから佳作入選鈴木高政君、鹿島家庭協会、仲間へ舞子さん、厚生家庭協会、伊藤浩二君、船橋家庭協会、成沢浩吾君、千葉中央家庭協会、斉藤千夏さん、赤羽家庭協会、以上の8名でした。おめでとうございます。次に高校生部門発表させていただきます。最優秀賞池田朝葉さん、船橋家庭協会、優秀賞久保麻美さん、青葉台家庭協会、栗原空さん、青葉台家庭協会、佳作入選菱沼絹香さん、厚生家庭協会、亀井正隆君、上川家庭協会、植木千尋さん、宇都宮家庭協会、船木清美さん、青葉台家庭協会、西浦忠さん、青葉台家庭協会。この高校生部門は青葉台が結構多くの方々が挑戦してくださいました。心から感謝いたします。続きまして大学生部門、最優秀賞佐久間遥さん、武蔵野家庭協会、優秀賞田淵義孝君、厚生家庭協会、伊藤咲さん、杉並家庭協会、 加作入選、羽鳥修華さん、杉並家庭教会、田村由紀さん、厚生家庭教会、川村慎吾君、竹の塚家庭教会、豊田佳林さん、杉並家庭教会、中村拓也君、荒川家庭教会、続きまして、一般社会人部門に入ります。最優秀賞、丸岡理恵子さん、新宿家庭教会、中島あすみさん、厚生家庭教会、栗原あすみさん、大宮家庭教会、山田環奈さん、加作入選ですね、山田環奈さん、世田谷家庭教会、佐藤真也さん、天満家庭教会、榊原葵さん、杉並家庭教会、柏原雄介さん、川越家庭教会、根本栄一さん、厚生家庭教会、以上が社会人一般門の入選でありました。まあ、それぞれ天に対する素晴らしい信仰を表現していただいて、まあ、心から感謝いたします。まあ、この600名ぐらいの方々の送っていただいた感想文のポイントをですね、何個かにまとめさせていただくと、まあ、ここで感想文全文をちょっと紹介はできませんので、その視点だけ少しお伝えします。まあ、何といっても一番多かったのは母の愛ですね。誠のお母様の助言を通して、誠のお母様が自分にとっても母である、そんな母の愛を直接感じ取った、そんな気持ちの表現が非常に多かったのが目につきました。それから二つ目の視点は一人娘特選女、言葉は聞いていたけども、お母様の摂理的な背景を見つめながら、この特選女あるいは一人娘というイメージをよりお母様の露呈と結びつけて受け止めることができたということが大きかったかと思います。それから三つ目の視点は天の摂理、このお母様の生涯露呈を学びながら、天の父母様はここまでして自分たちを救おうとしているという、この天の救いの摂理の手が私まで伸びてきている、こんな感想を述べている方が非常に多かったというふうに感じております。でさらに誠の母様の自叙伝だけではなくて、お父様の自叙伝も学びながら、お父様の自叙伝、お母様の自叙伝を通して誠の父母というこの存在をさらにですね、リアルに、そしてまた具体的に、摂理的にも、そしてまた自分にとっても誠の父母であるという視点を強く感じ取った証し文が多かったかと思います。そしてさらに涙ですかね、本当にお母様の自叙伝を通しながらたくさんの涙を流した、もう涙で本を閉じるしかなかったという、感想も非常に多かったですね。自叙伝のタイトルが人類の涙を拭う平和の母であります。そんな涙によって多くの方々が共鳴していたかというふうに思います。そして多かったのが何といっても悔い改めと決意です。これからお母様と共に地上における摂理になっていきたいという強い決意が多く表現されておりました。このように多くの方々の思いを簡単に述べることはできませんが、それぞれ感じ取った内容を大切に育てていただければなと思っております。お母様の先日の5月8日の御言葉にこうありました。幸いにも私の自叙伝が出ました。これを読む人たちの心がどのように変化しているか皆さんはご存知ですか。天が皆さん祝福家庭を愛されてこのようなプレゼントをくださり機会をくださったのですが、皆さんの責任が重要です。責任を果たしますか。一人でもこの地に住んでいる民が天の父母様を知らないということがあってはいけません。誠の父母が分からなくてはいけないのですということで、天がくれたこの時にかなったプレゼント、これが自叙伝です。 これを最大に私たちは活用していかなければならないと、そしてまた誠のお母様を明かしていく先頭に立っていかねばならないと改めて感じております。昨日の出生礼拝におきましても、徳野会長がですね、この自叙伝を使った伝道を強く宣言されておられました。今ちょうど60周年の記念式典があった5月8日から9月4日のお父様の聖和祝祭までちょうど120日予定を今私たちは歩んでおります。この間本来ならば天保家庭を目指して獣王の430家庭を勝利していくのが私たちの使命ではありますが、このせめて430の革新的な43家庭に向かって挑戦している象徴的な戦いとして私たちは43冊の自叙伝を配れる対象者をしっかり掴もうということで、徳野会長も強く叫んでおられました。私たちはこの契機にですね、少なくとも私たちの運動を少しでも知ってくださっている方にはぜひとも自叙伝を届けたいですね。それから再復帰の方、あるいはお父様の自叙伝で書写でつながってこられた方々ですね、このお父様の奥様ですよということでこの生涯を知っていただくのもいいかというふうに思います。いずれにしろできればお一人一人のこの自叙伝を通して感じた視点ですね、ポイントを付け加えて一筆加えてお渡しするように努力していただければいいかなというふうに思います。夢ただ配布する43冊ではなくて、確実に自分の心を届けるその契機としていただければいいかなと思っております。ぜひ頑張ってまいりましょう。さて昨日私たちはこの2020年の半ばにはなりましたが、天の父母様聖会と神統一世界安着のための出生礼拝をもって2027年のその瞬間に向かってですね、7年予定をスタートすることとなりました。なんといっても天の父母様聖会を大きな傘としてお母様は宣布してくださり、そのもとに全ての NGO、 もちろん私たちの家庭連合、女性連合等も入りながら、そしてまたより多くの思想会、あるいは財界、あるいは宗教界、シックではない方々も天の父母様を仰ぐそういう方々の家族機構としてお母様は準備してくださいました。さあこうなるとですね、これから私たちの勝負は私たちのシックの群れだけではなく、より多くの社会の名士たちも含めて運動体に絡んでいくことになります。そうなると私たちに問われるのは実態です。これから私たちがより多くの方々にどう映っているのか、どう影響を与えられているのか、このことが問われていくかというふうに思います。すでに天聖宮が至聖所として、そしてまた天苑宮が聖所として、建設が進められていくということでございますが、この聖所に天一聖殿を本聖殿として2023年に向けて完成させるんだというお母様の強いメッセージがありました。世界本部のこの度本部長になられたユン・ヨンホ本部長の解説の中では、この天一聖殿が本聖殿、そして私たち祝福家庭を中心とした家庭教会、これが分聖殿であると言われました。私たちが分聖殿としてより多くの方に実態としてどう映っていくのか、非常に問われる立場に立ちました。お父様の御言葉、御旨の道にこうあります。神様を中心として全てを分神殿とし、社会化させてこそ天国になる。まさに私たち一人一人が社会に向かってあるべき姿を見せることを通してしか天国を作ることはできないということであります。また5月8日のお母様の御言葉にもこうありました。天の父母様にはべり暮らすべき天一国の民がどのようにして暮らし、はべり暮らさなければならないかを見せてあげなければならないのです、というように、私たちがより万民に向かって我々の生活と立てた伝統を見せていく立場であることを改めて感じます。 そして私たちはこの分聖殿として重的な430台、王的な430家庭を引き連れてですね、この天地聖殿へと連結させていく使命があります。そうしてこの私たち家庭が初めて天父という立場に立ち、この天父家庭として至聖所に至る家庭として認定されていく、このような天父を実体聖殿というふうに語られました。まさにこの実体聖殿は新子息メシアの勝利者であることは言うまでもありませんが、世界本部はもう一つ付け加えて定義をしているんです。すなわち10王の430を勝利しただけではなく、さらに創造目的を完成した人間であると、なんと凄まじい、定義が加わったことかですね。まあ、まさに原理公論の創造本性、その基準を私たちが満たしていかなきゃいけない、まあ、霊人体で言えば霊形体、生命体、精霊体とありますが、まさに発光体となる精錬体の霊人体でなければならないし、また4域代の完成という基準から見るならば3世代祝福を成就した家庭でなければなりません。まあ、このように天父、お母様が私たちが目指すべきゴールを示していただきましたが、まさにこの実体聖殿になっていくことが我々祝福家庭の大きなゴールとなったということであります。さあ、イエス様はこのように語られました。私は道であり真理であり命である、私を見た者は父を見たのである。もう皆さんもご存知と思いますが、今祝福を受けた私たち祝福家庭がもしイエス様に代わって語るとするならば、私たち夫婦は道であり真理であり命である。私たち夫婦を見た者は天の父母を見たのである。こう言い切ることがまさに私たちの人生のゴールであり生涯の目的であるというふうに言っても過言ではないかと思います。イエス様は神殿の実体神殿として建てられましたが、私たち天父家庭はまさに実体聖殿と、この位置を目指して私たちも挑戦していかなければなりません。お母様は自叙伝の中でこのように記しておられます。誠の父母こそが道であり永遠の真理であり命であり愛ですと。またに勝利、まさに勝利された父母であるからゆえに愛という一言が加わりました。お父様の自叙伝にもですね、この同じフレーズがございます。人間が神様からいただける最高のプレゼントとは、御言葉によって生まれ変わって誠の父母の子女となり、そうしてさらに子族の誠の父母になっていくことですと。このように私たちは祝福を受けて誠の子女となり、そして子女の位置から今度は子族の誠の父母になって、誠の父母として道であり真理であり命であり愛ですと、まあ、このように言える基準を私たちは子族レベルで挑戦していくということでございます。挑戦すべき目標が明確になりました。私たちのゴールは今やもう明確です。2027年、ここに向かって天の父母様聖会、これを傘下のもとにですね、お母様は最低3分の1はこの群れの中に同参し、そして家族としていく家族機構として構築していかなければならないということを語られました。そして2023年までに天苑宮を完成させ、天地聖殿を奉献し、ここにより世界から多くのですね、方々が同参できる基盤を私たちは構築していかねばならないということであります。そして私たち祝福家庭は天父を目指し、重的430代、王的430家庭、これを目指しながら果敢に挑戦し、そして本年9月4日誠のお父様のご聖和されたその記念のその一日まで果敢に新速めした勝利を目指し、せめて 自叙伝の43冊をより天の願いに心向けられる方々をしっかり把握して、そして自分の思いも伝えて、しっかり自叙伝を通して誠のお母様を理解していただけるその契機を作っていけるならば、私たちの聖聖は必ず天に届くというふうに思います。天が用意した義人が必ずいます。そのことを信じて果敢に挑戦してまいりましょう。本日は以上で終わります。コロナにめげず頑張っていきましょう。ありがとうございました。